さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。外ではカエルがゲコゲコと鳴いているのがそろそろ入ってくる季節になったんですけれども、はい、やっとエンジンがかかってプリントを始めたスノーなんですけれども、ちょっとエンジンかけすぎてですね、2つのプロジェクトを一度に同時に進行してしまっているという、はい、一つは例の、ドミスメールさんでやってる同時シリーズの、今年の秋にやる個展のプリントを始めたのと、はい、あとですね、一応スノーさんブランドと言ってますけれどもそれを立ち上げつつあるというので頑張っているんですが、今日ですね、建造液を僕混ぜるのが好きで現像液混ぜるっていうのは、いろんな種類の現像液を混ぜるのが好きっていうか、でそれで、処方を自分なりに作ってやってるつもりなんですけど、一発目の試し焼きで全然画像が出てこなくてなんだこれと思ったんですそしたらなんかすごい異臭がしてきまして、こんな匂い嗅いだことないぞとか言ってる間に鼻はグスグスしてくるし、こうなんて言うんでしょう、手はかゆくなるしっていう感じで、はっと気がついたんですが、ある現像液と、現像液と違う種類の現像液を2種類混ぜるところをですね、
はい、
現像液と、フィルム用の定着液を混ぜておりまして、化学反応が起きていたという、
はあ、
そういう最初からつまずいた今日の一日です。だったんですね。というちょっとなんか前途多難なブランド立ち上げっていう感じだったんです。はい。スノーと。
はい。私は納品へ行ってその後じゃない、その前だ、納品行く前に学校から電話がかかってきて、娘が咳込んでいて。
あらら、
どうしたらいいんでしょうみたいな。
どうしたらいいんでしょうなん
こういう時どうしてるんですかみたいな話だったみたいなんだけどね。で、まあしょうがないんで、迎えに行って病院連れてって、まあちょっとアレルギーで、まあ喘息までいかないんだけど、みたいな感じだったので、まあ吸引の薬だけもらって、でまた学校に送り返してたんですけど、なんか午前中すっ飛んでしまいました、ハンスケと。
銀座キャノンサロンにたどり着けない男小関です。
俺も行けない。
ああ、そっか、確かに。
いや、
もう3回くらい前、
道路の反対側でぐるぐるしてたらしくて、
うん、
三原橋に着いたまではいいんですよね、
うん、
はい、
で道路挟んで反対側のブロックぐるぐる回って、うん、おかしいなって思って気がついたら松坂屋の前にいるんで、しょうがないんでニコンサロン見てきて、あ、まあいいやみたいな、なんだかよくわからない一日でした。
あそこは私もよく迷います。
ね、なぜかわかりにくい。
わかりにくいよね、なんでなんだろうね。
そうですね、
最近車を止める場所を固定したのでなんとなく行けるんですけど、駅から行くといつも、ウィンズとかはね、
はい、すぐ分かる。
分かるんだけど。
そこからが難しい。
そこまで行っちゃえば近いんだよね。
そうですよ。うん。
なんだけど。
特にね、今日は新橋から入ったから余計分かんなかったんですよね、方角が。
ああ、なるほどね。そう、あそこ迷うんですよ。僕も何回も迷子になりました。はい。
はい。先日、大阪、京都に行ってたんですけど、
はいはい、
ツイッターで写真をいろいろ上げたのは良かったんですけど、
うん、
やっぱり全部食べ物の写真です
。そうなの？
一枚、風景が一枚しかなかった
と。そうなんだ。 え、今回はヨドバシ3時間とか4時間とか行ったの？
いや、ビッグカメラにね、1時間半くらいだったんですよ。なんという短さ。うん、それでなんか、そう、で、iPad が触れなくて残念だったっていう。
あ、置いてなかったの？
いや、もうみんな4台ぐらい置いてあったんですけど、
うんうん、
全部埋まってて、
うん、
並んでたので。
抱え込んでる。
みんな離れないから、
そうです、わかります
。何回回ってきててもね、なんか全然開かないので、もう眺めて帰りました。
あ、そうなんだ。
やっぱりね、Mac は大きい画面の方がいいやって、そっちの方ばっかり見てたんですけど。
はい。
はい、私はですね、今ちょっとiTunes カードの方がですね、
うん、
割引キャンペーンというのをコンビニさんで、ね、やってまして、うん、
サンクスだ
っけ、はい、サークル系サンクスですね、
うん、
で、私ちょっとこの前仕事の途中で寄ったとこには売り切れましたって言われたんで、
うんうん、
ちょっと悔しかったので、
うん、
今日はちょっと最初に調べまして、
うん、
置いてますねとか電話して
電話したの、
はい、
はいはいはい、
で買いに行ったんですけど、
ほうほう、
いやー、お客さんって言われまして、
ほう、
なんかすごい買い占めされた方がいらっしゃって、で、追加注文してるものがあるので、ちょっと待ってくださいって言ってくれたんですよ、そう、おばさんが。
はいはいはい。
レジのおば様だったんですけど、
ほうほう、
で、うわ、もう今日も、もうなんかせっかく、なんかね、すごい、新規臭い、クーポンを出す機会を、やっとこさ動かしたにもかかわらずなんですけど、そう言われてしまったので、愕然としてたんですけど、
ほうほうほう、
なんと、どこかわかんないですけど、取ってきていただいて、
ほう、
はい。なんか、ついてるね、おじさんとか言われて。おばさんに言われたくないわと思いながら。はい、で、最後にですね、一体これ何するものなのって聞かれて、はっていう顔して帰ってきました、ミリです。はい。
まあ、20% 引きだからね、今のうちに、まあ、まとめて買う人も多いだろうね。
そうみたいですね。
まあね、でも iPad 入手した人とかだったら、今、いろいろ欲しいだろうからね。いっぱい
買う。なんだろうなと思ってたんですけど、なんで iTunes カード、iTunes カードっていっぱいそこら辺に書いて貼ってあるんだろうと思ってたん
ですけど。私も1枚サラがあるんですけど、あと2枚ぐらい買っとこうかなとか。まあ定期的にやってるんですけどね。
あ、そうですね。
欲しい時にやってなかったりするので、やっぱ2枚、あと2枚ぐらい買っとこうかなとかは思っておりますが、売り切れ。で結構聞くの で、
そうです、ね、
早めに行かなきゃと思いながらまだ行っておりません。なんか今回変わったんでしょ、そのクーポン出してレジ持っていくみたいな、
は
い、
そうですね、
あれに変わったって書いてありましたね、
はい、サークル系サンクスさんはそういうシステムになりましたね、
うん、
まあ、思わず会員登録してしまいました、ね、
いやでもその方がいいかも。なんか前のシステムだと店員によって分かってなかったりするときあるからね。
はいはいはいはい、そう、確かに、はい、
一応 20% オフなんですよねって言ったら、え、そんな値段なんですかみたいな感じで、おいおい大丈夫かみたいな感じで、ちょっとドキドキしながら買わなくちゃいけなかったんですが、まあ、そういうクーポン出すんだとね、
はい、
店員さんもすぐ分かるのか、
ああ、なるほど、うん、
はい、まあそんな感じで、始めていきたいと思いますが、まずはメール結構いただいておりまして、今日は相沢さんのメールをご紹介したいと思います。初めていただきましたよね。あれ、平川。相沢さんからいただきました、横浜市の相沢ですと、初めてメールします、いつもポッドキャストを楽しみにしています、人間の目の焦点距離が9ミリくらいはとても興味深く、後で実際に撮像素子サイズでどのくらいか計算してみました、撮像素子サイズでどのくらいまで絞りが有効かなどいろいろ計算してみたりして楽しんでいますと、ところで質問があるのですが、 PL フィルターですが、はい、最近のレンズは花形フードなどがつきますが、 PL フィルターが回しにくく困っています、皆さんはどうされているのでしょうか、PLG はフードなしとかなのでしょうか、特に最近の薄いタイプの PL は回しにくくて、余計に困っています、余計アドバイスをお願いします、はい、ということでいただいておりますが、横浜市の相沢さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございました、
まあ、PL フィルターのお話なんですが、ちょっとその前にこの撮像素子のこの計算ってできるの、うん、
あ、できるみたいですね。なんかそういうウェブで僕も見たことが
あります。あ、そうなんだ。
すげえ。
いわゆるフルサイズで APS-C はどっちが有利かとかやってる人がいましたね。
へえ。どこまで絞り込めるかとかそういうこと。
そうですね。うん、そう計算上でわかる。ちゃんと計算式まで出てるウェブがあったんで、まあその方はそれで計算
した。へえ。球人間の目でどれぐらい絞れるんだろうね。
僕が使ってる。やつはもう、なんだろう、8が限界なんですよね。8以上ないんですよね、絞りが。まあ、それ以上ちっちゃくしても意味がないってことなのか。
あ、そもそも、そうか、これは焦点距離は9ミリっていうだけで、人間の目の撮像素子に当たる部分のサイズってどれぐらいなの？
今すいません、今すぐ。
そもそも平面じゃないでしょ。
ああ、そうだよね。そうか、そうか。うん、
網膜ってすごい不思議な構造してて、うん、本当に見てるところは少ないんですよ。カラーで、高解像度で見えるところっていうのはほんのちょっとなんですよ。
ああ、そうなのね。
黄色い点だか黄色い斑だかっていうところなんですが、
はいはいはい、
そこが一番敏感で RGB を感知してて、
うん、
でただほんのわずかしか見えないので、
うん、
細かく動かして目というか見るところを細かく動かして、
うん、
つぎはぎで見てるんですね。
へ
え。頭の中でっていうかその画像処理して、
うんうんうん、
合成してるのがまず一つあるんですよ。だから単純にその9ミリの画角とかではなさそうなの。
ああ、なるほどね。
あと周辺視野ってありますけど、うん、そこはモノクロになってて、
うん、
感度が高いんです。
あ、感度高いの？
高いんですよ、うん、その周辺視野の部分は。夜暗くなってくると、
うん、
その黄色い斑のところですね、 RGB のところは感度が落ちてくるので、
うん、はいはいはい、
逆に見ようとするとよく見えない。
ほうほうほう。
そういうこと多分経験あると思うんですけど、
うん、
中止すれば中止するほど見えなくなるっていう。見えなくなっちゃうね。で、それでね、周辺視野を使うっていうんですけど、ちょっと横目で見ると見える。
へぇー、知らん
かった。これは天体望遠鏡で中学生ぐらいの時になんかそれ習ったんです。暗い星を見るときに、
はいはいはい、
真正面から一生懸命見ようとすると見えないから、うん、周辺視野で見るといいんだよって。
へぇー、そうなんだ。
まあ、これはなんかそう、眼科というか、いわゆる目の神経の話の本に書いてあったんで、確かだと思う。
そっか、でも撮像素子っていう言い方じゃないんだろうけど、その、眼球の大きさも人それぞれ違うもんね。で、なおかつ、中でのそういう素子というか、そこら辺の出来具合も個体差があるんだろうから。
個体差ありますね。
ねえ。ああ、人によっていろいろな見方してるのかもしれないね。ちょっとびっくりしましたが。で、ご質問いただいてます。PL フィルターなんですが、私は持ってません。前の、オリンパスの時はね、買ってい
て。あ、なんか言ってました
ね。はい。まあ、この番組始めた頃かな。
出ました。
PL フィルター、普通の買って効果がほとんど確認できず、デジタルはサーキュラー使わないとダメみたいなのを本で読んで買い直して、そしたらシャッターユニット壊れて、
あ、そっか。
使わなくなってしまったと。径が全然違うから使えないんですよね。
あ、そうです。
で、買おうと思ったら77ミリ、えらい高くて、結局未だに買ってない感じです。
はい。
なる
ほど。
うん。ペンタックスって普通にフードに穴っていうか、蓋はついてるんですけど。
あ、そうなんだ。標準仕様で
標準仕様で、多分あれはオートフォーカスレンズが出始めるぐらいから花形フードが入り始めて、で、それの世代が変わったあたりぐらいから 大体ついてますよ。
お、素晴らしい。
どこについてんの？
フード本体に、うん、あのスライド式で、あの蓋がついて、蓋っていうかね、取れるようになってるんですよ。
お
で、あの花形の要は上なり下なりってか、うん、まあ普通に下につけるようにするんですけど、
はい、
そうするとあの PL が操作できますっていう。
へえ、
なるほど。キャノンはあの穴を開けるサービスがあるんですよね。
あ、この番組でちょっと話したことありましたけどね。
うん、あのその穴を開けるサービスがない、できる前はあの例えば竹内と忍さんって有名な方いらっしゃるけど、自分で穴開けたとか言ってましたし、だからまああの多少工作に自信のある方は自分で穴開けてみてもいいんじゃないかっていう気がする。
ただやっぱり真下側に開けるのがいいんだよねきっと。うん、
まああれまあはえっ、ー、と、花形は上か下かっていうか対象なので、
うんうんうん
うん、まあどっちに開けてもいいですよ。あの付け方で変わるから。
はあ、ああ、そうかそうか。
付ける。いろいろな。
そうか。まあ、付けるときに、下に回るように、
そうですね。
すればいいだけの話。
うん、まあ、間違えても横につけない方がいいような気がするんで。
うん
はい、あの、僕もね、確かにこれは回しにくいので、
うん、
特に薄いやつはよく、うん、あの、指突っ込んで指紋つけちゃう。
はいはいはいはい。
あの僕は穴開けてないんで、だからもうどうしても使うときはその時だけね、あのフード外して回してセットしてからまたフードが必要ならフードつけて取るっていう、そういうめ
ん
どくさいことをしてるんですけど、ただね、あの PL フィルターってあの最大の効果出るのはお日様を後ろに回したときなんで、巡航の時に最大の効果が出るんですよ。
うんうんうん、
なんで、まあ、あんまりなくてもいいのかもしれないですね。
ああ、最大の
効果。最初からフードは、うん、フードはつけてなくてもいいのかもしれないんですけど。うん、
ああ、なるほど、
うん。
いや、確かに回しにくいですよね。
はい。
うん、私、あの、布切れみたいのを持って歩いて、それでグリッてやった。一番やってはいけないことなんでしょ
う。いや、そんなことないじゃないですか。あの、そういう汚れがつかなければ。
いや、わかんないですよ。帰って汚くなってるわけ
です。そっかそっか。
なるほどね。まあ、それ、ミリさん方式もいいかもしれないです。
うん、いや、でもなんかこう、ファインダー覗きながらとかってできなくない？あ、でも、レンズのあれによって十分届くのか。なんか、
70-200
のイメージばっかりしてた。
あ、じゃあそれはちょっと遠い。
届かないよね。
届かない。うん、確かにそうですね。
高野さん PL 使ってんの？
よし、今初めて知ったので今あの調べてみてて、あ、こんなもんかと思ったぐらいで。
ああ、そうなんだ。
ええー、なるほどね。確かにこれは。っていうかあの今レンズにつけてるフィルターが全然開かないんですけど。
外れなくなっちゃったってこと？
外れなくなってるんでどうしようって。
え、硬くなってるってことですか？
硬くなっちゃってね、右に回そうが左に回そうがどうにもだ。
あ、いやいや、ね、
つけたりした？
いや、してないですよ。
あ、ただ単に硬かったの？いや、じゃあ、なんとかなるかも。
うん、私どうも普通でもなんか、あの水道の蛇口とかをきつく締めちゃう方なんで
水道の蛇口と一緒にされたらかな。
いや、なんかね、そういうねじ回しのものをね、異様に固く締めるこう癖があって。
あ、あります、あります。
うん、だからフィルターもびっちりやっちゃったみたいで、うん、だからもし皆さんにお会いしたらフィルターを開けてほしいと思います。
外してくれって。
確か、道具がある、ありますよね、小関さん。なんか。
あるんです
か？外して、フィルターを外す道具。
ガラス瓶が開かないとき用みたいなやつが。
ある。
あ、あるんだ。
あります、確か。
あとは、あれですね、厚手のゴム板が割と定番ですね、あれの。
ああ、まあ、ジャムの蓋開けるとき使うようなやつよね。
結局一緒なんで。
ああ、
うん、あのネジをどうにかするだから、あのネジ以上に摩擦かけて無理やり開けるみたいになるから、う
ん、だけのことなんだ。
あの滑らないゴム系統の、 あのダイソーさんとかで売ってるあれなんでいいんでしょうかね。ギャッと詰まって、
いいんじゃないですかね。いや、
まああとは腕力とか。
腕力は。
そう、あの50ミリのね、あの単焦点のやつが全然ダメなんですよ。
そうなんだ。
あのパンケーキレンズにつけちゃったフィルターが全然開かなくて、もうどうにも、
あ、そうだ、
びくともしない状況で、すいません。
あ、でもよくあります。
ねえ、なんかめり込んじゃってるんじゃないかって思うほど。
あの、レンズごと写真屋持ってって、なんか開けるのがいいっていう。運がいいと2回に1回ぐらいは店員さん持ってます。
なるほど。聞いてみましょう。
あの撮影やってるようなところだと、うん、おじちゃんがも隠し持ってるかもしれない。
あ、そう。
あ、なるほど。
あ、なるほど。いや、聞いてみます。
はい、まあじゃあフード穴開けるのが、
うん、
まあ一般的な感じ、ま
あ、そうですね、あの、うん、長いやつは、うん、まあ多分長いやつのことだと思うんですけど、
うんうん、なので、ね、ということなので、まあキャノンはその
確かサービスで
やってくれる
の、うん、なんか聞いたことありますね、うん、私もそれは、
ということなので、まあ、キャノン使われてるかどうかわからないですけどね、はい、まあ、そういうサービスもあるので、試してみてはいかがでしょうかというところですね。まあ、あとは、
布、うん。まあ、プラスチックなんで自分で開けても大丈夫だと思います。
ああ、はい、
はい。
ということでございました。で、今週は、カモヤンさんに会ってきたよということで、ミリさんが音源、を用意してくれてます。インタビュー答えていただいていますので、そのインタビューのご紹介などしていきたいと思います。
キャストスクランブル、ただいまは毎週土曜日配信。
ブラックスコーバー予想不可能。
はい、ということで、ミリさんが鴨屋さんと会ってきたと。
はい、
カモヤンさんに会ったことは、あの、ミリさんだけ。奥さんは、スノさん会ってんだよね。
はい、奥様にはお会いしました。はい。
カモヤンさん自体はお会いしたことないんだよね。
はい。
これは いつ行ってきたの？
ですね、すいません、日、ど忘れしたんですけど。いつぐらいだったかな？もう、でも、かれこれ、一週間ちょいぐらい前だと思うんですけど。
お
う
お
う、はい。
これ、ミニさん家のそばっていうことなの？
いや、ではないんですけど、うん、よく個性の方は写真を撮りに来てらっしゃるんですよ。
その個性っていうのは、琵琶湖の北側？
西側ですね。
はい、西か。
はい、はい、西側ですね。はい。うん、西側一帯は結構撮っておられるんで、
はいはいはい、
で、本当にあれですね、1ヶ月の間何度も足を運んでおられるんですよ。で、
はい
は
い、
たまたま私その日は、北西部にちょっと仕事の関係で行かなくてはならなくって、
はいはいはい、
で、そこへ、まあ私はまあ仕事でまあ出向いたんですけど、
うん、
ツイッターをちょっと拝見してたら、うん、なんと近くにおられるというような、今、フォースクエアさんでしたっけ？場所がここ、どこどこいますっていう。
ああ、はいはいはい、はい、
書き込みするやつで鴨屋さん書き込まれてるんですけど、うんうん、それを見たときに、あ、近いと思ってですね、
うん、
はい、ちょっと ツイッターでですね、うん、あの近くなんでっつってお会いしたいんですみたいなことをこうあのお暇なら電話してくださいって言って、はいはいはい、あのダイレクトメールを、送らせていただいておいたら、
うんうん、
お電話してくださって、
うんうん、
はい、撮り鉄してますということで、
ほう、
はい、で、その時はちょうどあっと高島市というですね、
うん、
はいはい、
北西部滋賀に当たるんですけど、うん、滋賀の、
うん、
はい、琵琶湖の西側のちょっと北側みたいなぐらいの感じのところでですね、
うんうん、
まあ、鉄道マニアの方が、まあ、写真が好きで鉄道も好きって言われる方の聖地のような場所が、まあ、
あ
の、だらしいんですよ。私、あの、実は会ってから初めて聞いたんですけど、
うん、
まあ、で、そこで、まあ、撮ってらっしゃるということで、で、あの、あれですね、急遽、はい、あの、車を走らせて、お会いすることができました。はい。
おー、なるほどね。そういうことだったんだ。
はい。
まあ、あの、みえさんのブログの方にね、その時の写真をいつか上げてくれているので、はい、もう、一発目からあれですね。
そうですね。まずもうこれが、うん、衝撃でしたね。白いレンズっていう、あの、憧れのレンズですよね。
70-200の 2.8 なのかな ?IS 付きのやつ。
ちょっと型番までは私あの聞かなかったんですけど、
はい、
やはりあれですよ、あのこのクラスになるとあのボディじゃなくてレンズが三脚に止まってるんですよ。
はい、まあまあまあそうだよね。
うわっと思って、思わず撮影してしまいました。はい、
うん、
まだこのあのなんて言うんでしょう、水平、とかあの
水準、水準器、
はい、水準器ですね、うん。これがまたちょっと渋さを醸し出してるという。はい、
まあ、これ、御用達ですね。確かに。
やっぱり、
僕も使ってます。
このタイプが一番いいんでしょうかね。
あの僕のも一緒かもしれない。
あ、そうなんですか。
はい、
あの、今、電気式というんでしょうか。なんかこう、ピピってなるタイプ。
ああ。
ダメなんですかね。
まあ、ここら辺の T からついてますけどね。
あ、カメラ内蔵のやつはどうなんでしょう。
あ、まあ、セブンディーのはすごい、なんか使えそうな感じではあるんですけど。
うん、
これは、ボディマーク2?
あ、
かな?
そうなんみたいですね。
ボディのマーク2がどうだったっけ?
水準
器ついてた。
ついてなかった。
ついてない。
セブンからでしょ、あれ。
セブンからですね。そうだね。はい。うん。
まあ、でも、あの、あれですね。こう、きちっとこれで最初に、なんか、確実にこうセットして、
うん、
確認をしてっていうことをおっしゃってたんで、さすがだなと思って聞いてたんですけど、
なるほ
どね、であのその時にこうシャッターを押すポイント等々ももうなんかこうイメージして、
うん、
ま、な実はこの場所はもう何度も足を運んでおられるそうなんで、
はいはいはい、
どういう取れ方するっていうのが分かってらっしゃるようで、
うんうんうんうん、
でここの時にこう押すというもうあのあれですね、レリーズをぶら下げておられましたんで、
は
い、電車が来たらそれを黙って押すという、
まあそんな動かしたりしないで、
そうですね、
いいフレームに入ってきたところで、
そうですね、
なるほど、
はい、でしかも今ねこれカメラ向いてる方向はあの北の方向へ実は向いてるんですけど、
うん、
ですね、まあ、方角的に言ったらあ、まあ、ちょっと長浜市ぐらいの方向になるのかな、ちょっと自信ないですけど、まあ、伊吹とか長浜市とかあっちの方なんです、
はい、
伊吹山っていうのもあるんですけど、関ヶ原のとこに、
うん、はい、なんとなくわかります、
うん、そちらの方に多分向いてるというような感じなんですけど、はい、なんて言うんでしょう、この時間帯にこの方向でこう電車が、そちらの反対の方から出てくるっていうシチュエーションが良いということでした。
なるほどね。
確かに。
で、はい、電車は京都の方向へ向かって走るんですけど、
うんうん、
はい、そちらの方が良いということで、反対から来てるのりも、そちらの方がやっぱり絵としては美しいということをおっしゃってました。
なるほどね。
はい。
で、前になんかね、鉄道の写真を、結構その決まりというか構図とかそこら辺がすごくシビアなんですよっていうのを小関さんから教えてもらったんだけど、やっぱこういうのを撮るときってルールというかセオリーそんなあるんですかね。
みたいですね。
うーん、
なんか要はなんだ、 まあ、じゃ、なんだっけ、車体全体撮るやつとか、あとは、あの、前面だけで撮る場合とか、
うんうんうん、
一応、あの、なんだ、基本の形みたいなのがある。
はいはいはい。なんか、
で、うん、かっこ、これがあると減点じゃないけど、そういう感じで、あの、よしあしを見るかっていう。
あ、なるほどね。いや、どっかで、その話を聞いた後に見たら、要は電車の顔の部分っていうか前面の部分とその車両の側面との斜めから撮った時に何対何にならないといけないみたいな、そんなのが書いてあって、みたいな感じで見た
ね。で、あの、編成切れるとかっこ悪いとかありますしね。
なるほどね。
あといらんもんが、あの、例えばなんだ、あの、架線じゃなくて、うんうん、なんだ、うん、あれなんて言うんですかね、架線立ててる柱。
はいはいはいはいはい、はい。
ああいうのとかがあんまりこう嫌な位置に入ってこないようにとか、
はいはいはい。
はい、し。で、そこにこう、あの、影に見たい部品が見えないと困るみたいな。そういう。
ああ、すごいシビアなんだね、そうそう。
そういう。でも、あの、片物の写真だから、として考えれば、まあ確かにそうなるのもわかるよなって思ったけどね。
うん、
ね、あの和服の人とか撮るのもすごいガチガチに固めるから、それと一緒だと思えばいいんだと思いますよ。
なるほどね。うん、これはね、水田というか田んぼがいっぱいある。はい、これ線路から結構離れてるの？
そうですね。まあ。どうでしょう、200とか300メーターぐらいなんですけど、
ね、写真見ると遠いよね。
結構ね。
そうですね。この方向からはまあ遠いですけど、なんて言うんでしょう。もう、まあ、右手、写真を見て右手の方でしたら300メーターぐらいかな。
ああ、
はい。いう感じぐらいだと思うんですけど、
うん、
はい。で、ここ、棚田としても実は、有名でですね。それも今の有名な写真家さんが、まあ、滋賀県出身の方なんですけど、里山の風景ということで、うん、NHK とかでも紹介されてるような、よく撮影をされてるような、ね、そういう場所の一部でもあるんですよ。で、
なるほどね、
でこの場所は今、まあ、水田に水が張った状態で、
うん、
鉄道と琵琶湖と、まあ、遠くにまだ山プラスうまいこといけば、なんて言うんでしょう、その蒸気船じゃないんですけど、蒸気船っぽい、うん、ぽいですよ、あくまでも、
うんうん、
船も一緒に映ってくれるという、こうなんか、
はい、
もうお刺身で言ったら7手振りぐらいのですね、高価さがあるこの場所なんですよ。
あ、なるほどね。
この日も実は、私ら、まあ、私と釜山さんも一緒の場所にいてたんですけど、
うん、
ちょっとだけ離れてる場所なんですけど、もう何人か、はい、
大きさでも、
はい、
されてる方がいたんだ。
はい、いらっしゃいました。はい、
あ、じゃあ有名な場所なんだね。
そうですね。私びっくりしたのは、皆さん本を片手にされてるんで、書家なんだなと思ったら、なんか時刻表をやっぱチェックされてて。
ああ、なるほど。さすが。
そのあたりから私とは全然違うんだって
、
はい、こと思い知らされました。はい。
いや、なんか、こんな疑問は、とっても愚問なのかもしれないけど、時刻表って駅基準でしょ？
ああ、はいはいはい。
いや、
違う、
駅基準ですけど、結局それ、ほら、通過時刻とかは読めるんで。
あ、なるほど。
駅と駅の、例えば半分の位置だったら、その中間の時間見たら。
うん。ですよね。で、あとはその、距離とか出てるから、
うん、
そっから推測もできるし。
すごい古い話ですけど、阿川博之って、阿川佐和子さんのお子さん、非常に鉄道ファンで、
うん、
乗ってる列車のスピードとかわかる。
体感で。
キロポストって言うんですけど、そういうのをパッて見てたり、はいはい、駅と駅の間の距離がこれで、
うん、
時間これだ、今通った時間がこれだから、
うん、
あの、この列車の今の現在の平均速度はこれだ、と
か言う。そうなんだ。
瞬時に計算されるそうだ。
ある意味すごい。
いや、それだけこう、正確に読めるような電車の動きしてるから、こう、西村京太郎が一時期、ジャンルを作れたわけで。
なるほど。
そうか。じゃあ、もうどれぐらいのスピードで電車が走ってくるかとか、そんなのもわかるのかもしれないね。
あ、それはあの、実はカモヤンさんおっしゃってたんで、
はい。
で、シャッタースピードそれぐらいなら止まりますよっていう話を聞いたんですけど、一応まあ、それを聞いて入力したつもりだったんですけど、うん、私、ちょっとお恥ずかしながらなんですけど、うん、なんかどうやら絞り優先で止めたんだって、何を入力してたんだっていう。
はい。そう
だ
ね。
はい。
ああ。
まあね、私、頑張って横で、このちょっと三脚の真横で手持ちで撮ったんですけど、
うん、
止まらなかったです、やっぱり。で、あの、ズームもないので、
うん、
どうでしょう。なんか、遠い写真になって、ちょっと悲しかったです。
うん、
はい。
まあ、でも電車があって、さっき言ってた、何点セットか入ってんじゃないのこれ。
そうですね。まあ、一応あの、船もちらっと映りましたんで、ね、はい、自分ではよしと思ったんですけど、やっぱりあれですね、やっぱりこの、なんて言うんでしょう、棚田の向こうへこう、足を運びたくなるぐらいにもうちょっと寄せては見たかったです
ね。そうか。じゃあ、ここ走っていって、カモヤンさんの写真にミリさんも一緒に入れてもらえる。
あ、そうですね。それよかった。
いや、そう。
で一応私これ連写で撮ってみたんですけど、
うん、
2枚収まるか収まらないかぐらい。
そうなの？
まあ、私ちょっとなんかつもりも何もしてなかったんで、まあ、あれなんですけど、なんかその辺がちょっと DP2 らしいなという、ちょっとなんか悲しい思いもしました。はい。
へー、あ、そうなんだ。2枚。
はい。まあ多分どうせ3枚ぐらいしか多分切れないですよ。
そんなのか。
最初から、はい。
そっか、3枚だろうか、はい、3枚の
うち。駅の途中でね、飛ばしてそうなとこだしね、
そう
電車がね。
ああ、なるほどね。
まあ、カーブはあるけど。
はい。でも、あの、2枚目の電車のやつはもう完全に止まらなかったっていうのが、もろ分かりなぐらい、なんか、うん、やっぱりあれです、うん。ちょっと、やっぱり難しいですね、止めるの。
うん、
うん、ちょっと本当に失敗してしまいました。はい。
はい。じゃあ、そろそろ、その、鴨屋さんとね、
はい、
ミリさんがお話を聞きいただいた音源を、
はい、
皆さんにもお聞きいただければと思います。ということで、はい、17本ぐらいの音源だと思いますので、はい、聞いてみてください。
はい、かぼやんです。
かぼやんです。
こんにちは。
こんにちは。
今日は、あれですね。たまたま、あの、私も、滋賀県の北西部ですね、ここは。
北西部ですね。
はい。はい、で、かぼやんがお越しということで、会いに来ました。
あ、わざわざ、すいません。はい、
とっても、あれですね、私は正直言って、あの、地元民でありながら、こう、山の手というんでしょうか。案外ね、見ないんですよ。あの、正直言って見慣れてるっていうのもありますし、
はいはいはいはい、
あの、なんだっていう感じで、
うん。
で、最近ね、あちら、多分彦根市ぐらいなってるんですけど、
はい、
ビルとか入るでしょ。
入ります、入ります。
色っぽくないんですよ。だから、あの、方向、いつもね、私撮ってる琵琶湖の写真っていうのは、なるだけこう、建物が入らないような方向へ向けてるんですけど、いつも同じ方向になるんですよ。
そう、こっちですね。
そうなんです。はい、あんまりね、だから最近撮る場所が少ないなと思って。でも、あれですか、やっぱり、ハイアマチュアの、あの、カモヤンさんですから、いやいやいや、あの、いっぱいやっぱり、琵琶湖の周りっていうのはポイントはたくさん。
琵琶湖は好きですね、うん。就職しても20年、30年近くなるんですけど、
はい、
もうこの個性はめちゃくちゃ好きで。
あ、そうですか。はい、ちなみに、どういったところが魅力なんですか？
やっぱ、緑と青が近いという、
あの、はいはいはい。
もともと岡山なんですけど、
はいはいはい、
山陰が近いんで、やっぱりそういうふうに、広い、太平洋的なイメージではなくて、
はいはい、
そういうところがあるんで、やっぱりここは好きですね。あと、やっぱ、
はい、
どの方向からでもアングルが取れるっていうのがいいですよね。特にこの広報区。
はいはいはい。
高島市ね、
うん。確かに私ね、その、仕事で湖北の方へ行くと、うん、 やっぱりなんか取り応えはあるなとは思うんですけど、高島市にしても前っていうか対岸はまあ長浜市とか彦根市になるので、結構やっぱり夜なんかとあのそうなんですけど、あのまあビルの明かりとかね、やっぱあんなが入るんですよ。だから向こう側行くとなんかまだ自然が残ってるイメージがあってすごく撮りたくなるんですけど、どうでしょう、大津の方とか逆に私ら撮らないですよ。どこ撮ってもあのなんか映りますし。
あ、反対にその光を狙っておりますね、朝とか。
あ、なるほど、はい、あ、なるほど。
明け方なんか特に琵琶湖橋のあの、
はい、
青の光とかいいじゃないですか。あそこが、
はい、
あこはまどろんできて日が昇るって、はいはい、そういう時間帯も好きですね。
あ、ちなみにあの私の家のすぐ近所なんですけど、あのそのなんていうんですか、まあ、浮見堂とかね、
はいはいはい、
あの、まあ、どこに住んでるかバレるやんけどあの辺とかね、はい、結構撮りに来られてる方、この前もね、なんか僕初めてあの 1D のマーク4のこんなバズーカのようなレンズを持ってですよ、鳥、
はい、
を撮られてるんだと思うんですけど、その浮見堂の周りにこう貝つぶりとか、まあ、水鳥がいるんですけど、は
いね、
はい、それとこうセットで狙ってらっしゃるんだと思うんですよ。まあね、そういう方もいらっしゃるんで、やっぱりその撮るポイントとしてはとってもやっぱ魅力的なのかなって思ったりもするんですけど、
君堂もいいですよね。
あ、はい、
でもあそこも日中は人が、
ね、多いですね。
やっぱり僕は夜明け日が昇る前の時間に、
あ、なるほど、
いますね、あそこは。
あ、なるほど、やはりあれですかね、その、まあ、人があんまりいない時間帯をこう狙っていくっていうのもポイントなんですかね。こうなんかほんまにその、そこの場所そのものが撮れるというか、
あと小心者なんで人の邪魔になりたくないという
何をおっしゃっておられるんですか。
本当になんか三脚とか立ててたら、ね、通る人の迷惑になったら嫌やなと思っていつも、
はいはい、確かに怒られたりしますよね。だから私最近三脚をあんまり持って歩いてないんですけど、まあ、実は積むのは知ってるんですけど、あのあれですね、確かに怒られたりしますよね。
そうなんですよ。
そうか、でも今のこういうね狙っておられる子、今ちょうどね、湖西線ですよね。
そうですね、
うん、あのトンネルから出てきてすぐぐらいの感じの場所なんですけど、こういうのやっぱりいいですよね。
いいですよ、ここね、
はい、
朝、まあ、朝これも朝なんですけど、日が伊吹のあっちの方から昇るじゃないですか、
はい、あ、はいはいはい、
朝日が真っ赤になったところに朝だったら貨物列車が走るんですよ。
あ、貨物列車が、はい、はい、
それは貨物列車の光のラインとか、朝始発電車の光のラインとかがこの S 字のところで綺麗に
長
時間録音しちゃったら、
だからあれですか、その 今時刻表ももちろんですけど、はい、もう綿密にやっぱ調べたりとか下調べしてとかですか。
行こうと思った時ってこれはいつも車に積んでますし、
さすが鏡やな、やっぱり。
いやいや、そんなことはない。ただ、うん、ね、
はい、
かなりの場所行ってるけど、やっぱり南米行っても、
はい、
雨の日もあればね、今日そんないい天気の日もあるんで。
なるほど。あの、私逆にね、どうでしょう。なんかすごいカメラで撮りたくなる場所って、それはね、街中の風景は街中の風景でとっても面白いんですけど、うん、まあ、あれはそれはそれで面白いんですけど、なんか最近、人が入るとね、なんかいろいろ厄介なことあるじゃないですか。
なりますね、はい。
で、なんかすごいね、私も小心者なんで、なんかね、例えばブログで使ってですよ、後で叱られるようなことになると嫌ですし、どうしてもやっぱりね、そのよくスノーさんもおっしゃってるんですけど、花鳥風月というやつですか、まあどうしても、そうなるんですけど、その中でも私ね、あれなんですよ、その、まあ、同じ湖じゃないか、宍道湖あるじゃないですか、
はい、
あっこはなんかすごい綺麗ですね。どうぞすいません。
じゃあ
そう、今ので台車ぐらいあるんですか。
そうです、マーク5ですんで、
あ、はい、
量で 3.5 枚ぐらいしか取れないんですけども、
だいたい、あ、はい、
あ、ここを鉄を取るときは、
はい、
この電柱があるじゃないですか、でも、はい、決めてますから、あそこに来たときにシャッターを切ったら、
なるほど、
どのアングルに来るかっていうのが、
あ、きちっと、まあ、シミュレーションをして、
はいはい、
あれですね、ここのラインに入ったらっていうのをあれして、で、まあ、リモコンのレリーズで押すと。
で、ここら辺だったら、まあね、 電車の速度、はい、80キロも出てないと思うんで、
出てないでしょうね。
出てないですね。だから、ね、距離的に考えたら、まあ、800から1000ぐらいあれば十分止まった写真が撮れます
よね。ああ、なるほど。
これはちょっと教えてもらったんですけど、はいはいはい、この距離感で、うん、
あれですね、そこまで行くとあれで、ある程度こう計算も必要ということなんですね。
あ、でも慣れですよね。そう、はい、失敗多い方ですから。フィルムの時に失敗してたからだいぶ。
ああ、フィルム。そう、フィルムは痛いですね。
そうなんですよ。
はい、あ、なるほどね。あ、でも撮り鉄ってなんかわかりますね。この、ま、待ってて撮ってで気に入ったのができるっていうこのプロセスがすごいいいんでしょうね。
そうなんでしょうね。僕も鉄道を撮り始めたの、本気で撮り始めたのは、はい、デジタルになってからなんで。
あ、そうなんですか。
はい、だから失敗しても許されるから。
あの、いつもブログを拝見させていただいてるんですけど、うん、あの、すごくあれですよね。あの、こう、独特の、こう、撮られ方をされるというか。なんか、うん、あの、なんかちょっと違う。私ね、あの、自分自身がそんな詳しくないので、よく説明はできないんですけど、独特の撮り方されますよね。結構私好きなんですよ。
あ、そうなんですか。はい。どうなんでしょう。昔からのスタイルで乗り場しないなと。ただ手持ちの時はね、はい、配ったりとか、はいはい、もうできるだけ高いところによじ登ったりとかっていうのはやったりとかしますけど、はい
はい、私ちなみにあの奥さんがね、はい、水鳥を3匹ぐらいこう歩いてる写真が、あれ結構好きですね。
後ろ姿ですか、はい、
なんであんな写真が撮れるんだと思って。
あれは、まあ、彼女なりの感性でしょう。
いや、すごいなと思って。
これを狙ってたんですよ、この。
あ、なるほど。来ましたね。ちょっと黙ってますね。
いやいや。やっぱ、行くのより手前に来る方がいい
です、ね。あ、はいはい。あ、それはそうですね。すごいな
ぁ。あ、すいません。
ここなんか、私あんま電車、前のね、仕事一緒に来た子が詳しかって、はい、いろいろ聞いたりしてたんですけど、なんか、トワイライトなんとかってすごいのが入ってますよね。はいはい、
それを本当に狙って、だから1時前にここに来たんですよ。
あの、どれぐらい運行されてるんですか、あれは。
1日に1本 ?1 往復。あったら1日に1本。で、帰ってきて、行ってですから。
はい。はい、もう、あれ、あ、そこまで行くとちょっと幻系になりますよね。
あ、でも確実に運行してますから。
あ、なるほど。あ、そうか。いや、よう、それは考えてみれば、この辺にカメラ、確かに並べて撮っておられる方、過去にも見たことあるんで、やっぱり、鴨屋さんおっしゃるように、そういう、あんまりこう運行していない特殊なね、
そうそうそう、
やつを狙うにはいいのかもしれないですね。
いや、まあ、絶対ここは好きなとこの一つですね、ここの景色。田んぼもあって、はい、ね、見分けもあって。
あ、はいはい。これでも、いつもどれぐらい狙っておられるんですか？やっぱりそこそこ、もうここで今日は撮るって決めたら、まあ大体火落ちるぐらいまで頑張っておられる。
いや、そんなことないですよ。もうここは終わりですね。大体、
あ、はい、
ここだったらもう昼からでないと撮れないですよね、光の角度から。
そうですね、はい。
角度から。
はいはいはい。
ですから、湖西線だとここか、で、もう一つ、もう一個の乙女ヶ池のところ。
あ、はいはいはい。
ですね、あと朝でしたら、これ湖西線沿いだったら、さっきおられた牧野のあたりの田んぼの中、ずっと立教してますね。ああいうところが朝だったら向こうからの光なんで、いいですよね。
でも、こういう立地って確かにあんまりないですよね。これ人工的に作ろうと思ったらすごい費用かかるんで、あれですよね。どれぐらい上がってるんやろ、実際。結構ありますよね、高低差が。
そうですね、どれぐらいだろう。
何十メーターかはあるんですよね。
100メーター上がってますね。
あ、なるほど。やっぱそれぐらいあるんですね。
栽培する。
ちょっと見下ろすような感じで撮れるっていうのがいいんですね。
でもほんまここから見る朝日いいですよ。
あ、そうですか。じゃあ一回今度撮ってみます、撮ってみますって。
白髭神社のとこの朝日もいいですけど、はい、あとは取り入れるの難しいですよね。はい、同じ方向からこう見えるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、あそこだったら、本 本当30枚しかないけど、ここだったらこ
う、はい、
田んぼとか、はい、さっき言った線路とかと車、
はい、
あとトラックの光が、
はいはいはい、
綺麗に
入ってますね。あの前にね、僕これちょ個人的にずっと聞きたかったんですけど、平山系一望できる場所で撮っられたし、あれあの後でちょっとあのどこか教え
てください。全然秘密じゃないですよ。あの白髭神社ですよ。
え、そうなんですか。
はい、白髭神社こう飛び出してるじゃないですか。
あ、出てますね。
飛び出してて、はい、あの日潮の時に下に降りれるじゃないですか。
はい、あ、はい、降りますね。降りれますね。はいはい、
降りてちょっともうチャポチャポと入っていって撮ったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だからそこの向こうからも行けますよ。ただ、
はいはいはい、
そこの岬を入れたかったので白髭神社まで行ったんですよね。
なるほど、うん、それ すごいとこを発見されてますよね。あれ
あれね、前に行った時にあの夕方だったんですよ、
はい、
夕方に白髭神社の街に撮ってて、ただ夕方の場合は影になるじゃないですか、
はいはいはい、
だから、はい、あ、つまんないけど朝日が当たったら綺麗かなというのを覚えてたんですよ。
あ、で次の機会にまあ行こうと。
そうです。雪が降った日に白髭神社を朝日を撮ろうと思って行ったら、はい、朝日がうまく出なくて残念と思って行ったら、はい、雲の上の方がまだちょっと晴れてるところがあったんで、あ、そこに太陽が出たら平に光当たるなと思ってずっと待ってたんですよね。
あ、なるほど、うん、でもあの本当に地元民も知らないような真っ青なそのすごい絶景でしたね。あれ僕びっくりしましたよ。あ、こんなとこ滋賀県にあるんだと思って。
あ、でもタイミングですよね。
あ、なるほどね。あの光の差し具合が本当に良かったかですよね。
そうそう
そう、いや、あれが撮れるのはやっぱりすごいですよ、うん、
太陽の位置を一点意識しますよね。だから、
はい、なるほどね。あの比叡山の上からね、
はい、
京都のその市街の、はい、一部をかすめるように撮っておられる方もいらっしゃるんですけど、はいはい、ああいうのもまたあの調整してみてくださいっていうのはね、私も一回撮るには行きたいんですけど、はい、なかなかね難しいですしね、どこへ行ったらいいのかっていうのが。
僕は一度だけあの銀閣寺の上の大文字焼きのところに登って、
はいはいはい、
粘ったことあるんですけどね、
はい、難しいですね。
難しいですね。
なるほど。あ、この前私あのこの近くで言えばびっくりしたのがその、白髭神社の社の屋根を撮っておられましたよね、
は
いはい、あれもびっくりしました。どっから撮るのこれと思って、
うん、あ直線が好きなんですよ。
あ、なるほど。
で基本的に僕ね、
はい、
お寺よりは神社が好きなんですよ。
あ、なるほど。
で神社の造りってああいうね、
はい、
屋根の造り
が多いですね。そうそうですね、はいはい、
だからそれで、
なるほど、
常に屋根を意識してます。
ああ、なるほどね、はいはいはい。あのそれは別にあの なぜに神社の方がお好きなんですか。特別になんか理由とかは なんとなく
好きというか。あのね、考古学が好きだったんですよ。
あ、なるほど、はいはい。
だから八百万の神様のということで、
はいはい、
まあ、そういう関係でその神社には何が祀られてるのかなって言ったら、
はいはい、
ね、神話の世界で言ったら、
はい、
それが誰になるんだろう
な、ね、
ということで、
はいはい、あ、もうね、それはもうあの言われはいろいろありますし ね、まあそこのね、私もあの亀屋さんに教えていただいて初めて知ったっていう、なんかこうね、はい、祀られてる人そんな偉い人やったんやって思ってびっくりしましたけど。
だって大概ここの上には天照とか豊受姫が祀られてますよね、
はいはい、
そういう社がどんな形で祀られてるのとか。
ああ、なるほどね。
あと須賀の神社とか。
そうか、そこまで、はい、あの掘り下げて考えると面白いですよね。
面白い。だからこの小倉神社なんかもいいですよ。
あ、はい、あ、はいはい、この前あの言っておられたところですね、はい、私実は行ったことはないんですけど
めちゃくちゃ神社多いじゃないですか。
多いですね、はい、それはあれですよ、あの滋賀県はね、嘘でもあの古い神社はたあの、ね、やっぱ京都に近かったんでたくさんありますよね。あとはあの有名な武将が建立したっていうのも、ね、ありますしね。まあ 今でこそ見た目は神家って怒られますけど、ちょっとあの寂れた感もあるような神社ですけど、実はすごい昔の武将が建立したんだっていうなとことかね、そんなもありますんでね。
今でこそ道ありますけど、昔はね琵琶湖が絶対的ね、
はい、
交通の手段だったでしょう。
そうですね、それはあれですよね、その 一応その陣を張ってるとかね、その席を設けてるとかっていう場所はやっぱりね、
あります
ね、やっぱりね、あの天皇を守るんだということで、ね、必ずありましたんでね、そういうのはありますよね、確かに。まあ、
古代史から言ったらね、大和朝廷に、
はい、
中国からが敦賀に渡って、敦賀から、ね、はい、鳥羽街道だって、古豪と渡っても、はい、要所ですからね。
はい、まあ、そうですよね。
はい、ということで、小宮さんの話聞いていただきました。やっぱかなりあれだね、綿密にこう撮影する計画を立ててというか、うん、まあ、数も足運ばれてるんでしょうね。
うん、でもやっぱりそのなんて言うんでしょう、私はなんか思いつくまましか日頃写真を撮ってない感じの撮り方をしているので、
うん、
鴨屋さんとお話ししてた時に私は実はものすごく恥ずかしくなりました。
わかる気がする、それは。
なんかもう、もう、ただひたすらこう頭を下げたくなるような心境でしたね、私は。はい。
小関さんが切れちゃったので、繋いでみてください。まあでもそういう撮り方なんだろうね、鉄道の人ってね、やっぱり時間を調べてどこら辺がいいからとかそういう感じにならざるを得ないのかもしれないけど、
うん、あれですよね、まあ、あ、どうぞ、
はい、あ、どうぞ、はい、
いやいや、あの そんなあれなんで、
あの、いい、
はいはい、
いや、なんか、それいろんなね、滋賀の風景でミリさんが気がつかなかったところが、もういっぱい撮ってるっていう、そういう、なんて言うんでしょうね。実は地元に住んでるとわかんないっていうのは僕も一緒で、本当にちょっと離れたところに行く方が結構いい写真撮れたりする。っていうか、逆に行ったからには撮ってやろうっていう、そういうね。
ああ、はいはいはいはい。
あれもあるって。まあ、そういう、なんか、欲望というか、最欲というか、
うんうん、
そういうのが、こう、かき立てられる部分があるんでしょ
う
ね。
うんうんうん、
その個性のあたり。あの辺って、僕も、161はよく、バイクとか車で走ったことが、
実
はありますが、
はいはい、
京都に住んでた頃、
あ、はいはい、
ですけど、すごい景色いいんで、
はい、
ただひたすら走ってしまっています
。景色は、
すごい気持ちいいんですよ。
景色は本当にいいですよね、やっぱりね。
渋滞さえしなければって感じなんですね。
死ぬほど渋滞しますよね。
あ、混むんだ。
ものすごいですよ。
へぇ、
もう、これからの季節もね、大変。
ああ、そういうところなのね。
はい。
ほら、冬が混まないかな。
あ、冬も、あれですね、うん、スキー、お客様がいらっしゃるので。はい。最近でもね、ここしば、数年はよく思ってるのが、自転車を乗って走られる方がすっごく増えたような気がしますね。
はい、はい。まあ、いいところですもん
ね。そうですね、はい。
あれ確かなんか一周すると100キロぐらい
だっけ。あ、はい。よくイベントされてますよ。なんて言うんでしょう。競馬って言うんでしょうか。
うん、
ああいうのになんかこう、横断幕じゃないですけど、横になんかこう、なんかをやってるので協力してくださいみたいなことが立ってて、で、多分、怪我されてるとか、自転車壊れたりとか、なんかした時に、それにこう乗せて、たまに選手が後ろ悲しそうな顔して乗って、それで、
はい。拾うやつですね。
そうですね。そういうのもありますので、うん、そういうイベントはされてるような気がしますね。はい。
ああ、なるほどね。まあ、でも結構、一周、一周回ってみるみたいな、あれで結構、そのイベントじゃなくても走りに行かれたりする方とかみたいですけどね。
一応、サイクリングロードはあるんですよ。
でも一周回ってないんでしょ？
ま、そうですね。ギレギレなんですけど、一応あるんですよ。はい。
っていう話よね。
はい。
うん。はい。まあ、ということで、はい、貴重な撮影の時間にね、お時間いただいて。
そうですね。
メイリさん喋りまくり。
本当に申し訳なかったです。本当にもうあの風の音と私の声で皆さんうんざりされたことしてないなと思って。
いやいや、なんかこっちが聞いててヒヤヒヤしたね。なんか電車来てるんじゃないの、大丈夫なのみたいな。
すいません、申し訳ございません。
ということで、まあ撮影の時間をお時間割いていただけてどうもありがとうございました。またどっかでねお会いしたいんですけどね、また全日本かなんかでお会いできるといいかなと思っております。で、そのカモヤンさんからですね、私がリクエストしましたカメラマック、
はいはい、
ショータープの使用感ということでメールを早速送っていただきました。スノーさんのフォトスクランブルの皆さんこんにちはということで、大阪のカモヤンですということで、前回の配信、配信してすぐ送っていただきたい感じでしたね、はい。今回はハンスケさんのご要望の使用感に関してメールさせていただきますということでありがとうございます。僕がロープロ社のバーテックス 100AW を選んだ一番の理由は、お店で実際の機材をパッキングさせてもらい背負った時のフィット感です。ちゃんと機材持ち込んで入れさせてもらってるんですね。ああそれはいいかもしれない。
どういうお店、すいません、どういうお店に行ったんでしょうって、また。山屋さんだったか、カメラ、カメラ機材屋。
山屋さんにあのカメラバッグ置いたの？
最近はあるかもしれない。どうかな、
一部の銘柄はあるかもしれないですね。ラムダとか置いてそうですけど。うん、
へぇ、
まあ、すいません。すみません。ごめんなさい。
は
い、
機材はそこそこ重量があります。リュックタイプを使用するときは、両手を自由にして、そこそこのアクロを、移動するときや自転車などを利用するときですと。ロープロ社のバーテックスシリーズは、背中に当たる部分と肩に当たる部分のパッドが扱ったこと。また、ショルダーやウエストの各部のベルトに、調整用補助ハーネスがあり、背負いもバックが、体から離れることなく常にフィットしていることですと。このバックではほとんど肩こりすることがありません。これいいな。また、三脚がバックの中央に固定収納できることも選定理由ですと。サイドに収納タイプはバックの重量バランスが崩れて疲れやすいです。センター収納は背負って自転車に乗っても、問題ありませんと。ちょっと勇気いりそうだけど。はい。僕が使用しているバーテックス 100AW はシリーズで最小タイプです。バランスよく収納できる三脚の長さ、畳んだ時は、バック高さの2倍程度でしょうか。ちなみに僕のバックの高さは 400mm。三脚は運台込みで 600mm ですと。機材の取り出しはショルターバッグに比べて、不便です。しかしリュックを使用して撮影に行くときは時間をかけて構図を決め、光のシャッターチャンスを待つことが多いので、機材の出し入れは気になりません。まあ、要は行った場所で撮ってその道中はまあ移動っていう割り切り方をする撮影だったらいいってことだよね。足場の良いところでは、カメラは手に持って移動しています。自転車や釣りをしているときは釣り具で買った、カメラを胸に固定するベルトを巻いています。また気になるものが出てきたぞ。こんなのあるんだ。不満はショルダーバッグと同様に機材しか収納できないことです。ウエストバッグとの併用になります。ショルダーバッグの時は気になりませんが、リュックタイプの場合ウエストベルトやウエストバッグが干渉しないようにすることですと。とりあえずリュックタイプは背中にフィットして肩こりしないことが大事だと思いますということで、まず、はい、このリュックタイプの使用感を送っていただきましたが、
ありがとうございます。
これ非常にありがたかったですね。あのすごい気になったのはやっぱこの書かれてました三脚ね。
あ、はいはいはい。
やっぱ倍以内ぐらいにしといた方がいいっていうのは、まあどれぐらいはみ出て OK なのかなってちょっと気にはなってたんですよね。まあ、あと自転車に乗れればいいなっていうのもあったし、あと肩こりね。
はいはい。
あのドンケショって、1日 なんかの動向で撮影とかすると帰ってくるともう肩痛くて、
そうですね、
あとストラップで首が擦れて首がヒリヒリするとかそんな感じになるんですけど、いやリュックタイプ背負ってる人とか結構ね、他のところのカメラマン見てると多かったりするので、やっぱいいのかなとか思ってちょっと気になっていたんですけどね。
機材交換の頻度ですかね。でも今だったらあんまりレンズ交換するときぐらいですか。昔だったらフィルムのこと考えなきゃいけない。
そうそう
そう。ああ、そうだよね。
まあ、レンズもね、ズームレンズの5倍率1本つけときは、大体なんとかなる時代ですしね。
って考えるとなんか、前ほどショルダーにこだわんなくてもどうにかなる。
うん。
じゃあなる。かもしれないですね。
そうですね。だから僕の場合は、なんて言うだろう。もう1台メインの持っといて、もう1台持ってるために入れてるんですけど、それってなんか予備的な、なんかトラブった時のためにもう1台っていうぐらいの感覚なので、うん、それ考えると、ショルダーじゃなくてもいいかなっていうね。まあ、ちょっと、お値段も結構いい感じなので、
はい、
まあ次のお買い物リストの中に入れとこうかなという感じでしたが、なんかすごくツボついたところを書いていただいて非常にありがたかったです。また何かありましたらよろしくお願いしますということで、最後にね、話は変わりますがスノーさんに質問ですということで、はい、スノーさんにご質問いただいております。
はい。
毎年この時期はホタルの撮影に挑戦していますが、なかなかうまくいきません、はい、何かアドバイスがあればよろしくお願いします、はい、今回の長文となり、失礼いたしました、今後ともよろしくお願いいたしますということで、カンモヤンさんの方からいただきました。本当にいえいえって感じですね。こちらこそ、
はい、ここでお回答して
、ありがとうございました。で、まあ、ホタルですが、
はい、
どうでしょう。
いや、撮ったことないっていうか、野生のホタルって、
うん、
見たことが、数年前に九州にちょっと取材に行った時に、
うんうん、
ちらっと1匹、
はいはいはい、
なんか飛んでるの見たくらいで、あとは、うん、なんていうんですか、近くの公民館で、子供向けのイベントで、飼ってるやつを見たくらい
なん
で、
うん、そうなんだ。
はっきり言って、全然役に立たないんですが、
うん、
まあちょっと考えてみたんですけど、まあまず暗いっていうのは、
うん、
まあ、とにかく輝度が低いのと、
うんうん、
あと動くっていうのと、うん、あとやっぱり周囲の明るさの問題もあって、
うん、
明るいと今度映らないし、
そうだよね。
暗すぎると、ただの、まあ、フォーカスとか、なんと、フレーミングとかどうなってるかさっぱりわからんっていう、
うんうんうん、
そういう状態になってしまうので、
うん、
まあ、確か難しいですよね。
うん、
で、ちょっとどういう写真が撮りたいのかっていうのが、
ああ、まあまあそうですよね。
ね、報道の写真を見る限り、
うん、
もう超高感度にしちゃって、
うん、
直時間録音すれば、うじゃうじゃ映る。
はいはいはい。
結構うじゃうじゃ映ってるんですよね。うん、毎回そのホタルの季節ですっていうと、
うん、
なんかとんでもなく、こう、いっぱい飛び回ってる写真が新聞に出てるんで、
うんうんうん、
そういう写真が撮りたいわけではないんだろうなっていう感じなんですけれど。
うん、だからなんか、こう、街灯とかないようなとこでホタルがいるところにいて、
ええ、
長時間開けといたら撮れそうなのは撮れそうだけどね。
そう
なの。いるとこすごいいるもんね、だって。
そうですね。まあ、飼育してたり、
うん、
保護してたりするところはそうですから。
う
ん、
そう、
まあ、はい。まあ、ちょっと、一番手軽なのはもしかしたらコンパクトデジカメなような気がしないでもないんです
が。ああ、なるほどね。
長時間録音ができる。
うん、
ある程度、こう、ちょっと機能の高いやつだったら、
うん、
まあ、開放でももう被写界深度深いですし、
うんうんうん、
あんまり、その、フォーカスの位置っていうのを考えないで、
うん、
構図だけ、フレーミングだけ考えて、やればいいんじゃないかなっていうのがあるんですけど、
うん、なるほどね。
それじゃあまりにも芸がないかっていう、
うんうんうん、
ので、
うん、
実はね、ちょうどこのかまやんさんのメールが来るか来ないかの時にですね、うん、だいぶ前に紹介したんですけど、
うん、
岡井輝夫先生の昭和写真劇場っていう本の、
うん、
おしまいの方をチラチラと読んでたらですね、ホタルを撮ってる人の話が書いてあったんですよ。
はいはいはい。
で、木村徹さんっていう方だと思うんですけれども、あの、写真家の方で、九州の方なんですがね、2003年でちょっと古い話なんですけど、ペンタックスフォーラムで、
竹山さんですね
、ペンタックスフォーラムでホタルの写真展をされていまして、深井先生が偉く、感心しまくっていう、その文章が書いてあるんですけれども、で、ちょっと検索してみたら、もし、姉ちゃんも非常にこう深い写真を撮られてる方でして、ただ、正式なウェブサイトってちょっと見当たらない感じなんですよね。若干、紹介されるウェブサイトがあったので、それを、まあ、リンクで貼っておきますっていう感じなんですけど、はい。多分、かまやんさんのことだから、このぐらいちょっとこう芸術っぽいっていうか、非常に、ただのホタルの、その報道でね、ホタルがいっぱいいましたっていう写真じゃない、だろうと思うんですけど、このね、山徹さんの、なんていうの、竹林っていうんですかね、長崎の大師の祈っている光あるものっていう写真とかは素晴らしい、
そうですね。これ川
ですね。
川ですよね。
これは川で長時間露光してるんで、
してから白くなってる。
白くなってて、で対岸があの森っていうか、いいじゃないって、これは何なんでしょうね。ちょっとした草わらというか、ここにチラチラチラチラとこう、ホタルはいるんですけれども、この写真からちょっとまあヒントなんですが、多分完全に暗くなっちゃうとちょっと絵として難しいと思うんですよ。
やっぱり、はいはい、
だから白明がいいんじゃないかという
。ああ、なるほどね。
でまあ今デジタルカメラ、夕方飛ばない
夕方しか飛ばないんじゃなくて、
そうなの、
明け方は無理と言った気がするんです。
深夜は、
深夜あまり聞いたことないんですよね。
あ、でも夜はいるいる。
ああ、
あの10時11時ぐらいに1回群生で見たことがあるので、多分それぐらいの時間までは少なくとも、飛んでると思いますけどね。
ちょっとホタルの生態は僕もよくわからないですけど、写真を撮るチャンスとしては、やっぱりその白明なあたりが、
まあ月明かりが明るかったりとか、
あそうですね、あそれもあるかも、これも月明かりかな、だった
ら、ここは暗い部分使ってホタル浮かび上がらして、なんか明るい背景とか見つけとくっていうような感じなんですかね。
ね、
なるほどね。
なんで、やっぱり場所をね、場所とその生態をかなり、まあ今でも情報はいろいろ集まるんじゃないかとは思うのです
が、そうですね。まあぜひ、チャレンジして、こんなの撮れたっていうのがあったら、
はい、
またメールの方でご紹介いただければという感じでございますね。僕もね、一回だけ、その、ビオトープみたいなのが完成して、ホタルが帰ったみたいなのがあって、見に行かせてもらって、まだ、その、一般は開放される前に入れて、30分ぐらい前だったかな、先に入れてもらったんですよ。で、撮れたら撮ってみようとか思って、一生懸命やったんですけど、さっき言ったみたいにね、やっぱ、目では見つけられるんだけど、ファインダー覗くと、どこにいるか分かんなくなっちゃうんで。
なるほど。
で、ほら、常時ずっとついてるわけじゃないじゃないですか。
はい、そうだ。
で、こう、ついたり消えたりして、目で確認してファインダー覗いたら消えちゃってたとか、もうそもそも光ってんだけどよく見えてないとか、非常に難しい感じがしたので、ある程度やっぱ数がいるところを狙っていかれた方がいいのかなっていう感じはしましたけどね。はい、ということで、
はい、
ぜひちょっとチャレンジしていただいて。
そうですね。高野さんのご推薦のヤブシ
やぶし
いです、ね、やぶしのこのホームページの写真もすごいなと思って、ライトアップしてあるんでしょうかね、後ろの方の。
あの一応お祭りみたいなことはするらしいんですけども、でも本当そのまあ、ここもそうだと思うんですけど、私がこっち来てから行ったところなんかは、服にねついてくるっていう感じでね。
へえ、そのいっぱいいるんだ。
私も案内して連れてってもらったら、もう服にもう勝手にどんどんどんどん登ってきちゃうという状況で。
そうなんだ。
そうなんです。でも下手にライトつけていっちゃうとそれに集まってきちゃうし。
あ、そうですか。
だからちょっと。
車のハザードランプとかつけると集まるっていう話とか、
ね。集まっちゃうんでね。あんまりつけちゃダメだよとか、怒ったり怒られたりなかったです。
なるほど。それは知りませんでした。
ぜひ、なんかいいの撮れたらご紹介いただければと思います。はい、ということで、今週はね、あと、アジノさんから、カメラバック企画の方、ご応募いただいて、お送りいただいてるんですが、これもちょっと、細かく書いていただいてるんで、またゆっくりご紹介したいので、来週、ご紹介したいなと思っております。はい、ということで、今週はカモヤンさんに、ミリさんが会ってきたということで、インタビュー音源付きで ご紹介いたしました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、すいません、暗室作業最後終わりましてですね、廃液を捨てるんですけども、現像液の廃液の中にこう勘違いして停止液っていう酸性のものをそれでまたなんか変な匂いがしてる。
まあ定着に入れなかっただけ良かったとしか。
はい。もうなんか今日は。で、明日廃液処理屋さんが来るんですけど、この液は何製ですって言って渡したらいいんだろうって考えているスノート。
なんかやっとさっき地図を見て、多分今度は銀座行った時大丈夫だろうなと。思って思っていました。戸籍と、
はい、その矢部市のね、ホタルのところは12日から19日まで、ホタル祭りがあるそうなので、また高野僕でご紹介したいと思いますと誘導しておこうという話です。
ぜひぜひ。
はい、
私はですね、そうですね、ちょっとおしゃべりが過ぎるので、次、カメラを撮られてる方の前へ行った時は、もう少し静かにしておこうと思って、
はい。まあ、でも、突然行って、あれだけお話できれば大したもんだなって、感心して聞いておりました。はい。ということで、また何かこういう機会があればね、ご紹介できればと思っております。ということで、また来週。